ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日はですね、昨日参政党鳥取支部の非常に温かい歓迎を受けまして、非常にいい気持ちになって帰りましてですね、比較的早く寝たもんですから、今日まだかなり朝早いといえば早いんですが、全部準備終わったので、これから、飛行機に乗って東京の方に帰るんですが、その前にちょっと時間がありまして、もうこれギリギリになってですね、この世話をしていただける人からもう今日録音して送ってくれなきゃダメだよってなことで今叱られまして、急遽朝出かけの忙しい時に録音をします。今日は日も辛いよってことでですね、我々は動物っていうのは動くものと書くんですけど、これはね、動けるんで、ご飯を食べに、ご飯っていうか普通は餌っていうんですけど、ご飯と言いましょうか。ご飯を食べに歩いていけんですね。僕らもラーメン屋に行くとか、カレーライス今日食おうかとか、つって歩いていけんですね。ところがですね、植物ってのはかわいそうなもんでですね、植えるものとこう書くわけですが、足がついてないっていうか根になってましてね。根から水とか若干の栄養とかを吸うわけですが、動けないんですよ。で、動けないんで、植物は何を食べてるかっていうのがよくわからない人もいるみたいですね。物事は、そういった疑問が大切なんですよね。あれ？俺たちは昼食食べに行ってんのに、植物はどこに食べに行ってんだろうっていうわけですね。最近そういうことで、アホがいましてね、低炭素社会なんつって、将来は低炭素社会だなんつってんですけども、もちろん植物は全部炭素ですね。動物ってのは植物を食べるしか生きる道がないもんですから。全生物は植物で生きているとも言えるんですね。この植物はご飯を食べに行けない。そう、植物は何のご飯を食べてんだ？それは皆さん知ってる通り、光合成ですね。太陽の光と、それから最近温暖化ガスなんつって、みんな少ない方がいい、少ない方がいいって言ってる、間違ってますけど。その CO2 と水、だから根から吸い上げる水と、空気中の CO2 と、太陽の光。この三つで植物が育ち、その植物を、申し訳ないけど食べさせていただいて。いや、これもまたね、変な人がいるんですよ。サラダなんてありますね。あれは命じゃないと思ってる人もいるんですよね。あれは物だと。いや、これ命ですよ、つって。だから、必要な分はもちろん動物は食べなきゃいけないんだけど、必要以上に食べて、サラダで太るってことないですけど、必要以上食べて、太って、ダイエットなんてのはね、罰が当たりますよ。人間はね、すべて他の生物の命をいただいて生きてるわけですから。自分の命を保つのに、十分な食料を食べれば、それ以上食べて太りすぎたから、ダイエットをしようなんつってんのはね、これは昔だったら罰当たりとこう言うんでしょうね。ところで今日は植物の話なんですが、もうここから出かけなさいよっていう、印でちょっと警報が鳴りましたんですから、失礼いたしました。植物は木が生えますね。そうすると木っていうのはなんでまっすぐ生えるかっていうと、隣に木があると、もう先を争って、上に行かないと太陽の光を浴びられないんですね。ですから太陽の光が薄い北の方の国の木っていうのはみんなスーッとまっすぐ立ってますよね。それから太陽の光が十分な南の方の木っていうのはこうもさもさとこう生えてますね。あれはそういうことなんですね。この頃そういうことが全然わからない。都知事さんなんかそうなんでしょうけど、太陽光発電もやったらいいなんつってんですね。太陽光はもう本当にね、植物にとってはもうどうしようもないぐらい大切なんですよ。自分が動けませんからね。太陽の光ってのは直射日光だけじゃないんですね。我々ね、昼間に直射日光が部屋の中に入ってなくても、昼間は十分に部屋の中明るいですよね。みんな反射光ですからね。ですから生物は直射日光と反射光を使ってですね、やっとやっと太陽の光の分だけ生きてるんです。しかも植物は動けないので、太陽の光がちょっとでも妨げられますとね、もう痩せ細るしかないという、寂しいものなんですね。したがって植物、木ですね、今日は樹木の構造をちょっとここに書きましたが、非常に節約してるんですね。一番外側は皮なんです。これは外の空気とか寒さとか、風とか雨とかそういうのを何とかするために、大体一番外側はもう硬い樹皮になって、その中がコルク層になっておりましてね。これで数層あるんですけども、数個の細胞が積み重なって、5つぐらいなんですけども、それがあって、そしてその中に、形成層っていうのが1枚だけあります。細胞1枚だけ。これが生きてる細胞ですね。たった1枚ですよ。1枚だけ生きてる。だからこんな木があっても、 木の外側のコルク層の内側の形成層が生きてるだけなんです。で、その内側はですね、日本語では、偏在、偏在っていうのは侵入のこの偏っていう字ですね。偏在と言いますね。これは木は大きくないと高くならないので、太陽の光ですと皮一枚しか生きていけない。皮一枚しか生きていけないんだけども、それじゃあ倒れちゃうので、倒れるのを防止するために外側に偏在、中は侵在っていうんですね。草冠に心と書きまして、侵在っていうんですが、偏在はですね、大体まあ 95% ぐらいの細胞は死に耐えるんですね。なんで死に耐えるかって言ったら、細胞が生きてると、代謝のために栄養が必要なんですね。ところが、偏在の細胞に栄養を渡すほど太陽の光はないんですよ。ですから、細胞は 95% 死んでもらって、この偏在を守るための防御用の細胞が少し生き残ってるっていうのが、これが偏在なんですね。ですから、一般的には白いんです、色がですね。それから木も真ん中のになると少し褐色になりますね。あの褐色っていうのは今度いよいよ芯材っていうのは木材の中心ですけど、樹木の中心ですけど、この中心はですね、もう一つの細胞も生きておられないぐらい太陽の光が弱いんですよ。どんなとこに生えてるものでも弱いんです。海岸縁に生えてる木でも弱いんですね。したがって全部死んでもらうんです、100%。で、その時に防腐剤を出して、なんとか虫とか細菌とかそういうものにやられないようにするんですが、よくキツツキなんかが木の中に入って真ん中の芯材だけくり抜いて生きてるっていうのは結構いるんですね。これは偏在は生物的に防御しますので結構強いんですけども、芯材はもう化学的ですね、化学的に防御するんで弱いんで、ね、特定の生物に食われてしまうっていうこともありまして、よく中空の木っていうのを見たことがあると思いますけども、芯材がちょうど全部くり抜かれちゃってるというようなかわいそうな木もあるわけですね。まあ、いずれにしてもまず私が言いたいのは、木っていうのはちゃんとこう生えてるようで実は違う。一番外側が樹皮、それからコルク層、これ生きてないですね。それから形成層だけ生きてるんですよ。細胞1枚ですよ。どんなでかい木でも細胞1枚、まあちょっと特殊なやつもありますが細胞1枚、それからまあ10層か50層20層ぐらい偏在があって、わずか 5% とか 2% とかだけ細胞が防御のために残っている。それから、芯材一番真ん中の太い木ですので、芯材がもうほとんどこのくらいあるんです。それは茶色に色づいてて、防御している。それで、なんとか太さを維持して、できるだけ自分の方が隣の木よりか高く生えてですね、そして太陽の光を浴びたいと。こういうものですね。これだけ木が苦労して、細胞の一枚しか残さないで太陽の光を頑張ってもらおうとしてるのに、なんか太陽光発電で電気を作ると、クリーンだとか、それからなんか環境に優しいってあれ何言ってんですかね。多分ね、木のね、構造も知らないんですよ。木の悲しさが知らないんですよ。それで木でも野菜でもそういったもので我々は生きてるんだってことも多分知らないんですよ。だって低炭素なんつってんですからね。低炭素って言ったら我々がすぐ死にますから。生物は全部温暖化で CO2 から酸素を抜いて炭素を取って、この炭素を、まあ、植物が取ってくれるんですよね。まあ、人間だったら稲ですね。まあ樹木もそうですね。環境に優しいっていうのはみんなそれをやってるんですよ。それで、それを人間が使ってる。人間は、まあ本当は CO2 を出すことができるんですよ。人間は石油、石炭、天然ガスを炊けばね。人間だけしか炊けませんから。これを燃やしてですね。そして CO2 を出してあげれば、まあ植物も、まあ植物性プランクトン、海には植物性プランクトンがいるんですけど、まあそれ非常に助かるんですね。ところがこの生物全然学校行ってないんじゃないかと思うんですよ。それでも学校行っても眠ってるなんかだと思うんですね。だって高校生なんかも絶対に教えますから。学校で何回も教えますからね。それが頭に入ってないったら、何のために学校に行ってんのかなと思いますよね。それでその人がなんか偉そうな口でね、太陽光発電が環境にいいなんて言うと、もうなんかね、しらけちゃうんですよ、僕なんか。この人どういう人なのってこう思っちゃうんですね。まあ、人の非難はこのぐらいにしてですね。いずれにしても今日は木の勉強してもらいたいと。僕は木に代わってで、木は無口ですから。口聞けませんからね。まあ、CO2 減らそうなんつったら木はがっくりきますよ。大体農業の人はね、あれ農業っていう仕事はね、とか林業、これ全部、空気中の CO2 を植物に食べさせて、そして炭素の製品を作ってるのが農業とか林業の人なんですよ。 農業と林業の人もね、地球温暖化で CO2 を減らすなんて何事かって言ってくれないといけないんだけどね。どうして言わないんでしょうかね。なんか補助金もらった方がいいって。補助金もらうよりか、ちゃんと自分のなりわいの仕事を一生懸命やった方がいいと思いますよね。ということで今日は木というのは本当に悲しい。あの太陽の光は非常に弱いんで、ましてこれからね、人間が太陽の光なんか横取りしたらもう大変ですよ。人間は自分たちの食料も木材も失うってことになるんですけどね。まあ地球ができた時に 95% もあった空気中の CO2 は今や 0.04% になりまして、まあ生物、植物がもう生きるギリギリになってるんですね。ですからこれ CO2 の濃度を減らしますと、今 CO2 を減らせとかなんか言ってますけどね。CO2 を減らすと植物が生育がどんどんどんどん悪くなりますから。その結果、大幅に動物の人口って言いますか、数が人間も含めて減るでしょうね。餓死者も続出すると思いますし、野生動物もほとんどいなくなる。まあ、特に、希少動物なんかはですね、競争力が弱いもんですから、どうしても最初にやられますからね。だからまあ、太陽光発電っていうのは自然を壊す。これは当たり前だと。そんなことなんでわかんないのと。樹木の悲しさ。自分のことだけ人間考えちゃいけません。やっぱり人間は万物の霊長と言われるぐらい、まあ人間が言ってるんですけどね。神様に似せて作ったとか言ってるわけですから。やっぱり慈悲の心っていうかね、まあ、一緒に植物も動物も生きていこうじゃないか。で、たまに我々は植物の命、動物の命をいただいて生きてるわけですからね。まあそういうことに対する深い感謝の気持ちを持って毎日生きること。これが非常に大切だと思いますね。まあそういう点じゃ太陽光発電なんて言ってる人の顔を見ますと、全部自分本位。金だけ、今だけ、自分だけ、いう顔してますね。もう明らかにそういう顔してます。議員さんだったら当選さえすればいい。ビジネスマンだったらとにかく金を借りれればいい。まあそういうふうな顔をされてるように僕には見えます。